皆さんこんばんは。ウイスキー&フォトグラフィー始まりました。パーソナリティのセイリー・イコーです。今年も1年頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。この番組はフォトラボ日々ギャラリーメインフォトスクエアの提供でお送りいたします。皆さんもうお正月とっくに終わってますが、明けましておめでとうございます。今年一番最初のゲストはですね、今天子さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは、舞踏家の今天子です。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
もうむちゃくちゃ尊敬してる方で、もう一応お酒は入り始めてるんですが、まだ緊張してます。今天子さんはこう体全身を使って体で表現している表現者っていう。
そうですね、体について考えて、でまあなんかそうですね、踊るだけじゃなくて、結構いろいろそれなりに考えるのも仕事ですね。
そうですよね。自分でいわば脚本みたいな感じで、ストーリーみたいなものを作って、タイトルもつけて、音楽も照明も、何から何までプロデュース自分でされてるわけですよね。
あ、そうですね、本当に舞踏は総合芸術なので、あらゆることに結びついていて、なんかその日々これはなんかその公演の何かに結びつくなって思って探して歩いてるのが楽しいですね。
私が最初に天子さんの舞台見せてもらったのが五条楽園だったんですけど、キラザの公園でね、
五条会館
です ね、 今の名前はね、はい、そこでもうものすごいものを見てしまってうわこれ何やと思いまして、まあ、そこからものすごいショックで、まあ、写真撮らせてもらいたいなという気持ちで、まあ、ずっと来て、でついに、9ヶ月間温めしてきて、ようやく年末、もう本当に最後の最後に天子さんに1対1で向き合ってもらって、もうこれまた別の場所で古い蔵が残ってるんですよね。そこの
そうです、150年前の土蔵を、去年の7月に舞踏専用劇場の京都舞踏館という劇場に、リノベーションしていただいて、主催はアートコンプレックスなんですが、そこで毎週木曜日に私はオリジナル作品で公演をさせていただいて、お客さん8人しか入れないんですね。この秘則という作品は考えてはいるんですけれども、自然にできたところもあって、この空間でこの場所であれば、この蔵はどうやってくれたら喜ぶかなみたいなことを主にしたかもしれないですね。
なるほどね。毎回衣装も違うし、決めポーズとかそういうのは大体ね、どの場所でどのあたりでっていう流れは一応あるなっていうのは分かったんですけど、そこにどう至っていくかっていうのは毎回違うんですよね。
そうですね、要所要所ポイントは決まってるんですけれども、プロデューサーと、最初イメージを茶室のような空間にしようという、プロデューサーと話して、で、茶室をどう捉えるかってこともあるんですけれども、お客さんに合わせて踊りを変えてるんです。だから微妙に変わって、自分の状況も違いますし、柔軟性を持って踊ろうと思っていて、
私多分全部で10回近く見たと思うんですけれども、
そうですね、
はい、それで結局年末に一度45分間もう私のために踊っていただいてね、それを私、撮らせていただいたんですけど、その時やっぱり考えに考えて8台カメラを用意していったんですけど、やっぱ足りなかったですね。
あ、そうですか。なんか8台がお客さん8人分
1台に1枚座布団をみたいな感じ
ですね。あの姿が、カメラの姿が素敵でしたね。
決めポーズ関係なく、本当に撮れば撮るほど、どんだけその手とか足とかもう膝とか背中とかそういうところに全ての筋肉を操ってはんのやなと思って、なんかびっくりしましたね。
あ、 なんかそうに言われるんですけれどもね、うん、操ってはいないんですね。何でしょう、体の隅々まで感じようとしてるだけで、
なるほどね、うん、感じてるわけですね。
そうですね、
それはもう何だろう、積み重ねていったものが自然と出てきてる感じなんですかね。
そうですね、あのまずは何、うん、でしょう、あのお客さんに見ていただくのに、うん、あのその気持ちに応えたいっていうことがあるんですけれども、うん、その1階の舞踏家の私がどうしたら応えられるかっていうことを考えると、うん、もうその時できることを全部やるしかないなって思うので、自分の持っている体をどれだけ使いこなすかとかね、はい、まあ、いろんな要素がありますけれども、うん、なんかきっとそれで至っている今の方法だと思うんですが、うん、
私が多分じゃなく、もう確実にその、まあ、天子さんにも惚れ込んでたのはもうそこだと思うんですよ、うん、自分ができることを、
そうですね、
全てを
現状でね
使い切ってはるなと思って、うん、この瞬間に残してあらへんな、うん、っていうか隠してもないし残してもないし、うん、毎回毎回全部出してはるなって思って、でだから私が撮影させてもらう時にはそのそれを記録するっていう立場では太刀打ちできひんなと思ったんですよ。もう完全に写真が負けてしまうっていうか、だから自分もその45分間今まで生きてきた全部を出せるぐらい、そこに全てを持っていくぐらいのやっぱり準備が必要やなと思って、もう考えて考えて準備して準備してっていうのはありましたね。そういうのすごい大事やなって、そういう気持ちにさせてもらえたことだけでも、もう本当背筋がこうピンとするっていうか、
いいえ、なんかそのセイリーさんがその私自身のそのなんかコンディションというか心構えみたいなものをその汲み取るところがなんか素晴らしいなって思って、なんかその点でなんかそのセイリーさんと私が何か行き交うものがすごくあって、でその撮影の時にもなんかとても時々不思議な感覚になる、
はい、
私がセイリーさんの体の中に入るような気持ちになる時がすごくあって、うん、なんかそれがなんか何なんでしょうね、うん、なんかちょっと不思議な時間でしたね。
そうでしたね、うん、なんかお互いも人間じゃなくなってるようなところが
そうですね、何なんでしょうね、あれはね、うん、
なんかお互いにも抜け出してましたね、体からね。
そうそうそう、不思議な体から抜け出した何かがなんかやってましたね。そうでしたね、そういえば
そうでしたね、うん、あんな不思議な感覚になるんやなって、うん、それがね自分本当にそうなったらいいなっていう思いが現実になった感じがして、それはもう後から思うんですけど、もうあの時は一生懸命でもうただ無我夢中だったんですけど、
そうです、セリーさんからは普段通りにやってくださいっていうことだったし、ね、うん、まあ、少し普段よりも変わったんですけど、うん、やっぱり逸脱してしまったところありますけど、うん、普段はやっぱりあまり何でしょう、やりすぎられない部分もやっぱりあって、
はい、
なんかそれはタガを外せたのでちょっと逸脱しましたけども、う
ん、はい、なんか今日フェイスブックでキラザのね、
ののこさん、
ののこさんが、うん、フェイスブックに書いてあったけど、今年のキラザはわしづかみの情熱や
そうです、ね、
それをテーマにって書いてあったんですけど、はいはい、もうそれ本当に私人生のテーマなんで
そうですね、だからね、稽古始めがキラザの人は5日で、私はちょっと帰省してたんで6日に合流したんですけれども、
はい、
で踊り始めが7日だったんですが、
はい、
でキラザパートの稽古をちょっと最終で見せてもらって、
はい、
なんかふとわしづかみ取り出しだし
なるほどね、
わしづかみにできないとっていうところをテーマにしたんですけど、
忘年会に呼んでいただいたじゃないですか。
そうですそうです、
その時に
びっくり
しびっくりしましたよ私は、SM 嬢の
そうですね、実は隠し芸だったんですけどね、はい、
びっくりしましたね、網タイツに なんていうんですかね、
あの なぜあんなハイヒールで あんな帽子とかムチを私は持ってるんでしょうね。
あのムチ も本物じゃないですかあれ。
いやーどう本物は本物ですけど何は本物っていうのか分からないけど、多分そのあの農家の人が動物、はい、南米かなんかでその動物をね、はい、なんかその使う時のムチやと思うんですけど、
ものすごい本格的なレザーで編み込んであってむっちゃずっしり重くて、
ね、年季入ってましたよねあれ。
ビュンビュンっていうしそのムチを
操れたって。
そう、それだからどんな練習してはるんやと思ったら、ただ単にアドリブだったんですね。
完全アドリブですね、宴会芸ですね。
もうびっくりしましたよ私は、あれはもう喋りすぎていつも途中で終わってしまうこの番組なんですが、この続き SM についてはですね、 SM プレイについては2週間後の放送でお話ししたいと思うんですね。皆さんぜひ楽しみにしていてください。今日も、お付き合いありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。眠